仏教で人生はもっと面白い。
今日もおっしゃって運営ってやつですよね、
そんな言い方あんまり聞かないでしょ。
聞かないですね、
ってことはほとんどがアウトサイドイン合意でやってるってことでしょ。
そうですね、しかも今日ちょっと思ったんですけど、新人脱落っていう言葉にしても、新人が脱落しちゃうんだからインサイドアウトですよね。僕らが、
僕は新人は脱落、新人を脱落する、新人は脱落、
ただとインサイドアウトっていう感覚ですもんね。
新人を脱落しようと思って新人に向かい合ったら新人は脱落しないです。
そうですね、
新人はすでに脱落なんですよ。脱落してる新人を感じるってこと、それが脱落新人、新人脱落、脱落新人、それが脱落脱落という話すると長くなるのに言わなかったん
ですけど、でもそうですね、
基本的に島田さんさんの立場って、新人を信用してないよね。原始脳があって、本能のままに動いてしまうから、人間が自覚的にそれをコントロールしなきゃいけない。
それ原始仏教に割と共通した認識なんでしょうか。この体っていうのは要は仮のものですか。結構ひどい表現いろいろあるじゃないですか。
身はこれ不浄のものっていう。
もう腐ったもの入れて皮だみたいな。
そうだからゴリラは危険で凶暴だから銃を構えて、そのこちらから鎮圧に行かなきゃいけないみたいな。僕は基本的には違う。僕はソマティック心理学の本で、体こそ神殿である、仏殿である、同じ人に身体感は全然違う。
それは例えばサクソの時代独特のこう背景があるんですかね。それとも
あまりあるかもしれないね。キリスト教でもやっぱ身っていうのはその悪魔の誘惑されてるもの
ですよね。そうです
ね、我々を地上につなぎ止めている、それは二世界モデルだからですよ。この世界はネガティブなんですよ。でポジティブな世界には重荷になってるのが、檻になってるのが体だから。仏教も僕はそれ、そのインド的な仏教っていうのは多分そうなってると思います。禅になると道教の影響を受けてるので違うんですよ。体は神殿だみたいな、神殿って言わないけど、そのむしろ英知の宝庫みたいな、評価が全然違う。そこが一番大きな違いだから心身を脱落するんじゃなくて、心身はすでに脱落である。
新人は脱落である、
新人即脱落である、新人を脱落するんじゃなくて、新人は脱落、それを脱落させないのが俺たちの、こうなるんですよ。俺のものとかこうあるべきみたいな感じで、脱落っていうのは自由自在っていうんですからね、勝手に変化してるっていう。無常っていうんですかね。
そうなんですか。そう解釈するんですか。
僕はそういうふうになってる。
そう考えると
新人は脱落であるっていうことをと、脱落はした新人がそこにあるっていうのと同じこと。
そうですね。脱落っていう言葉もやっぱり一面的な印象がありますね。確かに僕の中では
脱落っていうのは別にこれですよ、常に自分を乗り越えていってる、更新してるっていう。新人って常に更新してるじゃないですか、だから新人は脱落なんですよ。で更新してる新人がそこにあるっていうのが脱落新人っていうこと、同じことですね。 信心は脱落なり、脱落した信心なり、それを脱落脱落あるのは脱落だけ、
要は働きだけみたいな。
そう、だから物工場というのがあったり出てくるわけです。それは俺が向上しようというのではなくて、物っていうのは脱落して続けていることといつも一つになっているっていうことです
よ。なるほど。
それがそうだから、脱落新人脱落はそこで何年でやってるわけだし、はい、脱落新人脱落だし、物工場だしっていう、はいはい、答えはみんな野辺のとこにあるんですよ。
醤油タンメン、醤油タンメン、
はい、というふうに僕は読んでるんですよ。師匠から現像の、ね、で分かんなかったら座禅見たらそこに全部答えあるぞって言われてたんです。座禅してる状態について書いてあるのが現像なんだから、
はい、まあそうですよね。
座禅を解明すれば現像を読めるはずだ。
じゃあ逆は難しいところですね。現像を読むだけでは何のことか分からないという
か、分からんでしょうね。
そうですね。
で沢木博士なんかは太蔵経は、あ、一切経は座禅の脚注であるって、本文が分かっていれば脚注、本文があったら脚注でしょ。だから一切経は座禅の何について脚注してるのかっていうのは、普通だったら脚注に一番で、一番は何かって書いてあるじゃない、
はいはい。
僕らその一切経っていうのは、例えば天保輪経みたいなのがあるとすると、このそこに上って1って書いてあるけど、座禅の何についてその脚注してるのかっていう見方していかないと。今日の方は僕の言い方と、あの師匠体っていうのは座禅のというあの具体的な行為をする時の、あのコンテクストについて書いてあるんだっていう僕は読むわけですよ。
はいはいはいはい。
でその中の胴体にあたるあのやつのうちの、少少人、少年、少女っていうのをやってるのが座禅。でもそれを取り巻いてるあのコンテクストは小五、小名っていうのは戒律でしょ。
はいはい。
それをガイドしてるのが少剣少子ってやつなんですか。
はいはい。内山幸次郎氏とかの流れに、それその
そういうふうに教わってきたり来てるので、
あ、そうですか。一切経は座禅の、
これは沢木朗氏が言ってる。
あ、そうですか。
一切経は座禅の脚注だ。名言じゃないですか。
名言ですね。
座禅とその経典の関係についてすごくクリアな、
はい、
言葉だと思いますけど、ね、
だから経典だけだと
脚注を読んでるだけだから本文も読まなきゃいけない。本文を読むってことは座禅するってことで、座禅することと一切経を読むことが矛盾しない形で、しかも、本末転倒にならないような言い方さしてるよね。
で一見意味をなさないような、まあ、言葉上になさなくても、それが座禅
意味を感じたら座禅の本部見てみれば
見ればわかるってことです、ね、
座禅のどこをこれについて言ってるのかっていう。僕らの仕事はこの脚注についてる番号と座禅のこの番号の対象っていうのが、明示的には書かれてないでしょ。だから本文だけじゃない、脚注だけ読んでたらこれ一体何について書いてあるのか分かんないじゃないですか。だから本文と対照させて、あ、これは、あ、このことにこの文章のここについて言ってるんだなっていうのが分かるように、ほら1とか2とか番号書いてるじゃないですか。あれがない書いてないので、それは自分で見つけるしかない。
面白いですね。
優れた脚注とそうじゃない脚注があるし、
はいはいはい、
脚注だからいろんな脚注の付け方があってもいいわけでしょ。
あって当然という、
だから今までの脚注で満足しないで新しい脚注を付けるのが、内山ロシア、沢木ロシアつけてきたわけだ
から、あ、それが、
それに習って自分の脚、僕はソマティックに脚注を付けようという、そういう問題意識でやってるんですよね。
いやー面白いですね。そういう、まずはそういうなんか大枠みたいなのが分かると 全然見え方が違いますね。
あそう
だって座禅だけをやるのとお経だけ読むのと、いやそれはそういう全体像が
関係でね、僕は最初からそういうふうに教わってたから、僕どっちもやりたいよ、学者になるためにあの経典読むだけでもないし、意味も分からず座禅だけ パフォームしてるものにもなりたい、ちゃんと分かってやりたい、
はいはいはい、なるほど、そうですよね、でも実際は、
うん、せっかくそういう白昼をあの長い蓄積があったら、まあ、自分なりにもうちょっと掘り下げた曲中も立つ責任があるんじゃないかって、うん、ただ単にあの人のパクるだけじゃなくて自分も、作るべきじゃない作る、まあ、なんていう恩義じゃないけど責任があるんじゃないかっていう、うん、
それが仏工場ですね、ある意味、
まあまあそうですね、一句はでも掘り下げだっていう言い方をしてたけど、内山の師匠は、先人の木のところに一句はでも掘り下げて新しい表現なり今の時代にこうふさわしい表現っていう、
いやありがとうございます、はい、これは貴重なお話を、
あそうですか、
はい、
お安いご用意、
じゃあまた、はい、次回は今度またスカイプでしょうか、
そうですね、はい、
そうですね、
はい、だいぶ溜まったんじゃないですか、
いやでもやっぱり世間はあのスピンオフじゃなくてやっぱ衣装さんの
また
いや本当ですそれそうですよ、
そうですかね、
藤田衣装のですから、
そうですかね、
また
あれやね、撮ってもいいですよ、人生を撮ってもいいよ、人生はあと面白い
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。